恵みをいただく御言葉は、第二列王記の16章10節から20節です。再び第二列王記の公開説教に戻ります。第二列王記16章10節から20節、はじめに10節をお読みいたします。アハズ王がアシリアの王ティグラテピレセルに会うためにダマスコに行ったとき、ダマスコにある祭壇を見た。するとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、我が主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは我らの身代わりとなって十字架につけられ、葬られ、よみがえりました。今我らと共にこうして共にいますことを感謝いたします。インマヌエル、あなたは共にいます。主よ、今このところ、この場所、また語るしもべ、そして聞く人一人、それぞれすべてあなたの血潮をもって清めてくださすように、この空間、この時間をあなたがあがなってくださますように、どうかこれからのすべてがイエス様の栄光、イエス様の命の御言葉であふれ、我らを今日この一日の始まりに整えてください。どうかこれからの時をあなたが支配してくださるように、すべてを御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく、受難週やまた、ね、復活祭の、メッセージが続いて、第二列王記から、しばらく離れていたんですけども、まあ、時はですね、アハズの王の時代、南ユダ王国の、その話です。で、北イスラエル王国は、もうすぐ、アシラによって滅ぼされてしまう、そのような時代で、アハズ王、彼は、主の目にかなわない、主の目に悪を行う王でした。この16章の初めの方から見ていきますと、まあ、分かるんですけども、アハズ王は、主に忌み嫌うことをして、でしかも、ね、3節では自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。でさらに、いろいろなところに神殿を、異教の神殿を建てて、で勝手なことをして、でそうしてこの南ユダ王国、ね、ダビデの家系の王の、その時代、その人々までもこの、アハズによって、汚れた行わするようになっていってしまった。で それを主が黙って見ておられるはずがありません。で主は彼を、ね、打ち叩くための杖を、用意されますけれども、その杖としてまず、5節、ね、アラムの王レツィンと、イスラエルの王レマリアの子ペカ、ね、がエルサレムに戦いに登ってきて、アハズを包囲した。しかし戦いに勝つことはできなかったとあるんですが、しかしこの時南ユダ王国はもう大損害を被るんですね。もう何万人も、その勇士たちが殺され倒れ、また、男女の奴隷として20万ぐらいの、ね、まあ、女子供たちも含めて、サマリアの方に捕虜として連れて行かれるんですが、しかしそこに主の憐れみがあって、ね、一人の預言者、ね、オデデという預言者を使わして、で、サマリアに連れて行かれた、ね、その奴隷たちを、ね、解放してあげなさい。これはただ、ね、主があなたにこんなに、ね、大勝利をもたらして、あなたがこんなに、ね、捕虜を連れてきたのを、それを、ね、することができたのは主であるけれども、しかしそこまでやるのはちょっとやりすぎだから、この奴隷たちとして、ね、連れてきた人たちを解放しなさい、ね、で北イスラエル王国はその預言者のことを受け入れて、男女の奴隷を、南ユダ王国に返した、その ような憐れみを受けて、で預言者イザヤからですね、このアハゼに対して、気をつけて静かにしていなさい、ね、恐れてはなりません、この、北イスラエル王国とアラムの連合軍は、そのまま帰るから、だからあなたは気をつけて静かにしていなさいって言うんですけども、しかし預言者イザヤの助言も聞かずに、このアハゼは焦ってアッシリアに助けを求めに行くんですね。アッシリア、大きな国に行って、でそれでこのアッシリアの前、王の前にひざまずいて、ね、私はあなたの、しもべです、ね、そういうふうにもう自ら告白してしまって、でそれでアッシリアに屈するんですが、まあ、きっとアハゼとすればもうこの困難を、この時を助かるために、まあ、そういうふうに言ったんでしょうけど、しかしその一言、ね、まあ、口八丁手八丁で言ったものであったとしても、その言った言葉には力が、ね、帯びてしまいます。彼、ね、アシリアの王の前にひざまずいて、ね、私はあなたのしもべです、ね、言ってしまったゆえに、このアシリアによってこの南ユダ王国は悩まされることに、なっていきます。このアハゼの時代のみならず、そのアハゼの子ヒゼキヤの時代、ね、特にそうでした。でアハゼ、彼はこの、ね、アラムの王レツィンと、またイスラエルの王レマリアの連合軍、ね、これもうそこから、ね、奇跡的に助かりはしたんですけども、ね、それも主の憐れみだったんですけども、その憐れんでくださった主により頼むことをしないで、アシリアに頼み、それのみならずですね、神である主を退けることをやめませんでした。この時節ではアハゼ王がアシリアの王ティゲラクピレセルに会うためにダマスコに行った時、で要するにアシリアの王に、助けを求めに行った時なんですけども、このダマスコにある祭壇を見た。するとアハゼ王は詳細な作り方についた、祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。祭司ウリアはアハゼ王がダマスコから送ったものそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハゼ王からが、ダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。で、なんで、このようにしたか。ダマスコにある祭壇、ね、アハゼ王がこのダマスコにある祭壇を見たとき、その祭壇とそっくりのものを、ね、作りなさい、そういうふうに実はこの祭司、に対して、祭司ウリアに対して、送ったんですけども、なんでそうしたか。これね、なんでイスラエルの神である主を前に、しかも預言者イザヤから助言をいただいて、助かったのにそんなことをしたのか。これですね、第二歴代史の方を、見れば分かるんですけども、第二歴代史の28章、22節からのところです。第二歴代史の28章の22節から、27節まで読みしますよ。アシリアの王が彼を悩ましたとき、このアハゼ王はますます主に対して不信の罪を犯した。で、アシリアに助けを求めたはずが、今度はアシリアの王が彼を悩ましたときと書いてあります。で、神である主以外の暴力、神である主以外の力、強制力、それにこびへつらってしまうと、逆にですね、そのもっと大きな力、もっと大きな強制力、それによって悩まされてしまうものです。で、アシリアの方が、ね、悩ました時、23節、彼は自分を打ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼をまた全イスラエルをつまずかせるものとなった。要するに彼はこの、自分が助かるならばどの神々でもよかったんです。イスラエルの神も、ね、神として認める、ね、ダマスコの神も、また、ね、このアッシリアの神も、ね、とにかく自分を助けてくれる神 であれば何でもよかったんですね。でそれで、彼はこの、祭壇、ね、このダマスコにある祭壇の図面を、ね、祭司ウリアに送って、ね、祭司ウリアも、ね、祭司ウリアです、ね、そんな、主に対する不信を退ければよかったんですけど、けれども祭司ウリアはこの王の言う通りにこのダマスコから、ね、送られてきたこの祭壇の図面通りに祭壇を築きます。でちょっと今のこの、歴代史には指を置いて、でもう一度第二列王記16章に戻りたいんですけども、第二列王記の16章の、12節から、王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物等を焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための和解の生贄の血をこの祭壇の上に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿との間から持ってきて、この祭壇の北側に据えた。で、こんなことまで、彼はしてしまいます。このダマスコにある祭壇にそれを真似たもの、これを なんと、ね、主の宮のところに気づいて、でそこで、彼は全焼の生贄、穀物の捧げ物を、ね、また注ぎの捧げ物、和解の生贄の血を、ね、振りかける、あたかも、出エジプト記において主が、のこの主の幕屋において主の祭壇に、するようするのと同じことを、ね、このダマスコの祭壇にするようになって、ね、要するに自分流の礼拝ですね。一見、ね、行いとしては主を礼拝する礼拝形式とは同じなんですけど、しかしあいにくその相手が違うんですね。エホバであられる主ではなの祭壇、主が定められた祭壇ではなく、何か、ね、異教の形を、異教の、ね、神殿のその形をした祭壇、それに対してそれを捧げる。今まさにですね、カトリック教会において同じようなことが起きてます、ね、教会の中に十字架がないんですね。その代わりに何か、シンボルがあるんです。なんかよくわからない、ね、それカトリック教会によって違います、まあ、あるカトリック教会は相変わらず、ね、伝統通りに、ね、主にイエス様の十字架がかかっているんですけども、けれどもある教会ではもう十字架が取り除かれていて、その代わりに何かよくわからないシンボルがそこの、その礼拝講壇の中央に置かれていて、でそして、ね、一見するとイエス・キリストを礼拝しているかのようでいて、実はですね、キリストがない、ね、十字架がない、あたかも何か、ね、人間の人間中心の何かいい聞き耳に聞こえのいい教えを教えているかのような、なんか道徳教育をしているような、そういうことが行われている、そのようなところもまたあります。で、自分は主を恐れ敬うんだと言っておきながら、なんか、ね、雑誌の裏、背表紙とかにあるなんかおかしな、ね、アイテムを、購入して、それに向かって何か、ね、神様助けてくださいって言っているような、そういうですね、もう自分が幸せになるためだったら、主が定められた御言葉、これはもう何でもないんですね。むしろ何か成功している偶像礼拝者の行いを真似て、でそちらの方に行ってしまう、それをアハズはしていたわけです。アハズは、彼全焼の生贄とかを、ね、このダマスコの祭壇に捧げて、でしかもこの14節を見ますと、主の前にあった祭壇、聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿との間から持ってきて、この祭壇の北側に据えた。要するにですね、主の神殿、の、東側に、まあ若干東側の方に祭壇が、もともと聖堂の祭壇があって、そのさらに東側にね、祭壇に、あの神殿に入るための門があるんですけども、その聖堂の祭壇と神殿との間に、ね、この、 ダマスコの祭壇を据えて、でしかも、もともとあった主の聖堂の祭壇、正当なその祭壇は北側の方に移して、でその北側の方に、据えて、ですから本当に主の御前に犠牲を捧げるためのその祭壇、生徒たちが、ね、イスラエルの民が、ね、この神殿の庭に入ってきて生贄を捧げるためのその祭壇、ね、主に、ね、犠牲を捧げる祭壇をそれを、ね、北の方に移して、それを、ね、この異教の祭壇に取り替えたわけですね。でそれで15節から見ますと、それからアハズ王は祭司ウリアに命じていた。朝の全焼の生贄と夕方の穀物の捧げ物、また王の全焼の生贄と穀物の捧げ物、すべてのこの国の人々の全焼の生贄とその穀物の捧げ物、並びにこれらに添える注ぎの捧げ物をこの大祭壇の上に焼いて煙にしなさい。また全焼の生贄の血と他の生贄の血はすべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためである。祭司ウリアはすべてアハズ王が命じた通りに行った。でこれまた一見、ね、礼拝している行為、ね、朝の生贄、夕方の生贄、ね、全焼の生贄、穀物の捧げ物、一見すると行為だけは礼拝、主に対する礼拝ですけど、しかし礼拝を捧げる相手がですね、エホバなる主ではないんです。このアハズ王流の、アハズ王が考え出した礼拝を、しかもイスラエル中の人々にそれをさせて、でしかもこの15節の真ん中あたり、彼はこの彼が据えたダマスコの祭壇を大祭壇と呼んでます。大祭壇、キングジェームズ見ましたら、グレートオルターって書いてありました。このグレートオルターに、主の祭壇を取り除いて、で自分が作った祭壇をグレートオルター、大祭壇と呼んで、ですからですね、もうあたかも主エホバは何か小さいものであって、で自分このダマスコの神の方がグレートだ、自分流の礼拝、これこそが、本当の礼拝だ、あのダマスコの、人たちを見てみなさいと、あの人たちの方が栄えてるじゃないか、エホバなる主の方が何か栄えてないじゃないか、どの神でもいいんだ、私が据えた祭壇に捧げなさい、そういうふうに人々に進める、そういうことをした。で彼、そういうことをして、でしかももともとあった聖堂の祭壇、北に据えてしまった聖堂の祭壇は、私が伺いを立てるためである、17節の一番最後にありますね。要するに主の祭壇は、人々には礼拝させず、自分がプライベートに、何か伺いを立てたくなった時に、それを立てるような、ですからエホバなる神、主に対する礼拝を、自分はそちらの方も敬っているけれども、ダマスコの祭壇も敬っている、そういう形ですね。で祭司ウリア、彼は全てアハゾがした命じた通りにした。でさらに17節以降、アハゾは車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から海も下ろして、それを敷石の上に置いた。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口も、アシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズ王の行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。もう本当に呪われた時代です。このアハズ王の時代にこの神殿が改造されてしまいました。神殿の庭にあるもの、車輪付きの台の鏡板、それは切り離されて、その旋盤を外されてしまいました。要するにそこの金属を、アシリアに貢ぐためです。また ブミと呼ばれてるね、主を礼拝する人たちに使えるその祭司たちが、祭司たちが身を清めるための、海と呼ばれる、非常に大きな旋盤、12頭の牛の上に非常に大きな、聖堂の、その海が置かれていたんですけど、それを、海を下ろして、その、牛の上から海を下ろして、でその木と牛の聖堂を、アシリア王に貢ぐためにそういうことをしたのか、したのでしょう。そういうことをして、でしかも、神殿のその礼拝を、変えてしまった。しかもその金属を変えて、金属をアシリア王に献上するためにそういうことをした。でアシリア王には何かしたか、何にもしないんですね。むしろアシリアはこの南ユダ王国をただ悩ますだけ、それをしただけでした。この第二、歴代史の28章の方、もう一度戻るんですけども、第二歴代史の28章の、24節から、第二歴代史の28章の24節から、27節。ついでアハズは神の宮の器具を集めた。彼は神の宮の器具を断ち切ってから主の宮の戸を閉じ、彼は主の宮の扉を閉じてしまったんです。で神殿の庭までは、入れる。神殿の宮では 宮の庭ではそういう彼がアハズが作った礼拝を、させるようにして、で神の主の宮の戸を閉じてしまう。でエルサレムの町角の至るところに祭壇を作った。ユダの町という町にはすべて他の神々に香を焚くため高きところを作り、彼の父祖の神主の怒りを引き起こした。彼のその他の業績と彼のすべての行いは最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をエルサレムの町に葬った。彼をイスラエルの王たちの墓に運び入れなかったからである。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった、アハズがこういうことをしたゆえに彼はイスラエルの王の墓には葬られず、ただエルサレムの町に葬られた。列王記の方にはそれはわからないんですけども、しかししっかりと、エズラが記したこの歴代史にはそれが記されています。本当に主の御前において不審の罪を犯したらこういうことになるのだぞということが、この歴代史の方に記されています。アハズは、この助けを、神である主に求めないでアッシリアの王に求め、さらに異教の神々に助けを求め、そうしてもっともっと災いに次ぐ災いに走っていってしまうんです。21節見ますと、20節と20、第二歴代史の28章20節と20節見ますと、アッシリアの王ティグラテピレセルは彼を攻め、彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王および司たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが何の助けにもならなかったのである。結局、暴力で、人を圧倒して制圧して脅しで、もうひどい脅しで力強いパワーで人を、脅すようなそういう暴君に頼もうとする者は、このようになってしまうんです。その、王様をなだめようとして神殿のものを、本当に尊いものを貢いでも何の助けもならないんですね。あ、こいつは締めればもっと締めをきつくすればもっと、自分に献上してくれる、それが、彼らの思うところです。そのような僕に頼ってはならないんです。神である主、このお方が全地を支配しておられる。このアシリアを栄えさせたのは誰か、結局神である主です。この神である主を差し置いて虚しいもの、世の力、世の力強いもの、暴力的なもの、そちらの方に あるいはそういう手段に皆さんがもし頼もうとするならば、その手段から逆に悩まされるものになってしまう。神である主をないがしろにすると本当に恐ろしいことになってしまう。この時代本当に不信がはびこってしまいました。イザヤ書の7章やまた8章のところ、これがちょうど、まあ、その時代なんですけども、この、ね、冒頭でお見せしましたのはインマヌエルという言葉が出てきましたね。イザヤ書の7章、10節から、14節までお読みします。イザヤ書の7章の10節から、主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ。黄泉の深みあるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それいえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。アーメン。このインマヌエル、処女が身ごもっている。イエス様の予言、これは本当に暗い背信の罪が本当にしきりに行われていたアハズの時代に、アハズに対してのみならず、ダビデの家に対してですね、13節見ますと、さあ聞け、ダビデの家よ、背信の罪を重ねるダビデの家に対して、このインマヌエルが与えられる予言が与えられました。ここで、イザヤは、印を求めなさい、黄泉の深みからあるいは上の高いところから、アハズに言うんですけど、もう本当にアハズに対して、なんでこんな廃止の罪ばっかり犯すアハズ、もう破格の恵みですね。けれどもアハズは、私は求めません、主を試みません、一見すると何か、信心深そうな、なんか謙遜そうなことを言ってるんですけれども、そんなことを言える立場じゃないんです。アハズは求めればよかったんです。けれども彼は求めなかった。求めないで何に求めたか。アッシリアに求め、またダマスコの偶像に求め、それで、もう主は彼に対して、あなたは人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。人があまりにも背信の罪を犯す。そこで主はインマヌエルなる主を、イエス様を送られるんです。イザヤ書の8章の方では本当に暗い時代です。もう背信とつまずきによって人々は、しかも霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ね、そういう時代でしたけど、しかし9章で、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしも受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人の彼らは光栄を受けた。この9章6節で一人の緑子が生まれる予言がなされます。本当に背信の罪に罪を重ねる、そういうイスラエルに対して神様は一人の緑子を与えることによって救いをもたらします。主の憐れみは尽きません。けれどもその憐れみの手を差し伸べた主に向かわないでいるならば、結局闇の中に葬り去られてしまうものです。本当に主から差し伸べられた憐れみを見て、それはいつでも皆さんが生きる限り差し伸べられます。けれども結局ですね、その手を、主から差し伸べられた救いの手、憐れみの手を、それをないがしろにして主を軽んじていくなら呪いに定められてしまう。これは本当によくよく気をつけるべきことです。どうか皆さんはこの、列王記、歴代史、この良い王悪い王が交錯するこの時代、本当に主に聞き従うことがいかに幸いであるか、そして主をないがしろにすることがいかに災いをもたらすか、皆さんの人生でももう何回もあったことでしょう、本当に主に聞き従うことがこそ幸いです。 しょないがしろにする、ね、御言葉をないがしろにして、なんか一つあの部分この部分だけをつまんで、ね、主を礼拝しているつもりになっている、ね、アハズはまさにそうでした、ね、主の宮で、ね、朝ごと夕ごとの捧げ物を捧げる、ね、なんか注ぎの捧げ物を捧げる、御言葉のある部分は、ね、その通り守っているかのようでいて、実は捧げている相手は自分の欲望を満たすため、ね、別の神々、ね、御言葉に従うのであれば 100% 御言葉の通りを求めるべきであって、ね、自分流を混ぜ込むべきではないんですね。自分流を混ぜ込んでしまったら災いに次ぐ災い、ね、とか皆さん覚えててください。自分流を混ぜ込まないで、ただ御言葉はその通りだから、本当に皆さんテピリンが重要なんです。とか御言葉の通りにしっかりと守り行って、右にも左にもそれることなく主の道に歩む、そして何をしても栄える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めてございます。イエス様、あなたこそ我らの主の主、王の王、あなたこそ我らの支配者です。どうかこのあなたの御言葉通りそのまんまを行うことによって、全てのことによって祝福を受けるものでありますように。本当にこの列王記歴代史、まさしく私たちの人生のことも書いてありました。本当にあなたに聞き従わない、ただ自分流を持って身勝手な礼拝を捧げるとするならば災いに次ぐ災いでしたけれども、あなたの御言葉に聞き従い、それを恐れ敬い、その通り守りを行うとするときに、本当に祝福が舞い降りてきました。私たちの人生、あなたの御旨通り、あなたの御言葉通りに行うことによること、それこそが本当に祝福、幸いに満ちた人生です。どうかその道を歩ませてください。そしてその通りに行うと決心している一人一人に、あなたが豊かな祝福を注いでくださり、そして本当にあなたこそ誠の神主、あなたは生ける神であると、人々がそれを信じるようになりますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。王は人の前に模範を示すためにあなたが立てるものです。でも主よ、私たち一人一人をあなたが王のような祭司として任命したのは、祭司のように清められて主の前に立ちなさい。清められた王として主の御心通り治めるべき人物ことを治めなさいと、あなたが私たちを任命してくださっていることを私たちは知っています。主よ、あなたに仕えるべき者、あなたに任命されている者がこのように主よ、あなたに反逆を行います。これはただアーズ王だけにとどまることではなく、王のような祭司として任命されている私たち一人一人も陥りやすい主よ、誘惑であり罪であることを告白いたします。主よ、あなたが私たちを許してください。王たる者が聞くべきことは他の王からのものではなく、ことでもなく、主よ、王の中の王であられるあなただけに聞き、あなたに従うということが王であられる私たち一人一人にあなたが与えてくださったそのことです。イエス様、あなたに聞くというこの恵みをいとも簡単に見放してしまった、見捨ててしまったこのアハズがどのような末路をたどったか、それを主よ、あなたが今日のこの御言葉を通してあなたがこどこど細かく教えてくださっていることを感謝いたします。私たちがあなたに聞かずに他の王に聞き、その習わしを私たちが重んじて生きようとするならば、私たち自身もこのアハズの辿った道をその通り辿ってしまいます。主よ、私たち一人一人に今日のこの御言葉をしっかり覚える力を与えてください。世の王に聞くということではなく、 王の中の王であられるイエス様に聞くことと、そしてもうすでに主ご自身が命令し仰せられ、この聖なる書物に書かれている御言葉をほど細かくよく見てよく聞いて、そして御言葉に宣言されてあるその法則に従って、王であられるイエス・キリストを敬う者の印があって歩むことができますように、イエス様あなたが助けてください。イエス様にあって本当に幸せに、この地上のその全ての生涯を尊敬に満ちて、権威から威力、尊厳あるものとして、勢いあるものとして、主に仕えたものとして、主の皆を褒めたたえたものとして、私たちの人生を終わらせることができますように、主をあなたが祝福してください。今日聖書のいくつもの箇所を通して、主ご自身が私たちにほど細かく教えてくださっているこの全てのことをしっかり見て聞いて、そしてその結果を知って、アーズの道には絶対踏み入れない私たちでありますように祝福してください。今日私たちにこの幸いに満ちた御言葉を教え、そしてアーズのその罠に陥らないようにと私たちを祝福してくださった、私たちの王であり主であられる私たちの使えるべきイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。